います。後ろを通ります。すいません。すいません。よいしょっと。久しぶり、先輩。びっくりしてるね。何ヶ月ぶりだろ。ちょっと用事が立て込んでて、写真部に顔を出せなかったんだ。寂しかった。素直になれよ。本当は寂しかったんでしょ。それにしても、こういう飲み会の席ではぼっちなんだね。私と付き合ってた時と全然変わってないじゃん。見た目もそうだし、そのなよなよした感じの立ち振る舞いとか。だから先輩のことを遠目でもすぐ分かったよ。嬉しいよね、先輩。こんな可愛い元カノちゃんがすり寄ってきてくれて。どうせ先輩のことだから、私と別れた後もずっと独り身だったんでしょ。だって先輩、女の子と目も合わせられない陰キャ君だし、身長も他の男子より普通に低いし、まあ性格はいいと思うけど、優しいし、とにかく、そんな先輩のことを好きになるのは変わり者か、私くらいだと思うんだよね。私たちって別にお互い嫌になって別れてないじゃん。だから、また、以前みたいな関係に戻れないかなって思って。私は全然いいと思ってるよ。嘘。先輩、彼女いるの？そう。今日の飲み会にも来てんだ。ああ、もしかしてさっきまで先輩の隣に居座ってた、黒髪でおとなしめの人？そうなんだ。まあ別にいいけど。別に、先輩のことまた好きになったわけじゃないし、その場のノリ的な感じで言ってみただけだから、全然、全く、1ミリもショックじゃないし。マジか。それはそうと、先輩は彼女さんのどこが好きで付き合ってるの？清楚で優しくて可愛いところが好き。ね。そんな私と正反対の彼女さんと幸せラブラブ中ってことね。どうせ私はギャルで大雑把で可愛げのないやつですよ、だ。まだラブラブではない？そうなの？見てた感じムカつくくらいイチャイチャしてたけど。ま、私たちが付き合ってた時は人前で普通にキスとかしてたけどね。ま、そう考えると、先輩カップルはまだまだ付き合いたてって雰囲気だったような。あ、もしかして先輩。お互い人前では恋人らしく振る舞えるのに、二人っきりになったら緊張してうまく喋れないって感じなんじゃないの？その顔は図星だね。そうやって顔に出るの、変わってないね。すぐ分かったよ。先輩のことならあの彼女さんよりずっとずっと知ってるからね。そっか。まだその段階だったか。じゃあ、その調子だと、かなりご無沙汰って感じ？何よって。分かってるくせに。それは、セックス、だよ。私とは毎日のようにしてたよね。授業終わってからとか、休みの日に先輩のアパートで夜遅くまでさ。覚えてるよね。だって、お互いがヘトヘトで動けなくなるまでたっぷりと愛し合ってたんだから。ま、先輩は最初から最後まで、私にされるがままだったけど。思い出して、仰向けに寝てる先輩の上に私が覆いかぶさるの。さらに両手で先輩の頭をがっしりと掴んで逃げられないようにしてから、 にラブラブベロチュー。先輩の唇にチューチュー吸い付いて、舌でベロベロって舐め回すと、口の周りが私のよだれでダラダラになっちゃうの。先輩は 必死に逃げようと抵抗するんだけど、無駄。乗っかられてる上に、頭を両手で固定されてるから、どうあがいても私から逃げることなんてできないの。逃げようとした先輩には、罰として、さっきよりも激しくベロチューの敬意。唇と唇がくっつくんじゃないかってくらい激しい。その時に先輩の口の中に私のよだれをぬろろろろって流し入れてあげたよね。口の中が私でいっぱいになるくらいたっぷりと。思い出してきた？だってほら、先輩のズボンがムクムクムクってテント張ってきたから。体は覚えてたんだね。それもそっか。だって先輩にたっぷりと私のよだれをごっくんさせてたんだから、体の中まで私の先輩への思いが染み込んでるんだね。チュチュゴクゴク、チュチュゴクゴク、どんなに抵抗してもやめずに、チュチュゴクゴク、チュチュゴクゴク、だんだんと先輩の抵抗が弱くなっていって、私のキスに甘えるようになったらもうこっちのもの。最後の仕上げに、先輩の目をじっと見つめながらの、もしかして元カノの話で興奮してるの？私はただ思い出話をちょっと耳元で指をしゃぶりながら囁いてあげただけなのに。先輩は変態さんだな。興奮してない？もう強がらなくていいんだよ。私に隠し事はできないって付き合ってる時に教えてあげたじゃん。ねえ、もっとおしゃべりしようよ先輩。今だけは彼女さんのこと忘れてさ。今度は先輩の話聞きたいな。お？先輩、緊張してる？苦手だもんね、こういう人が多いところで喋るの。大丈夫だよ。先輩を見てるの私だけ。だから先輩も私だけを見て喋ってみてよ。前みたいにさ。あ、そうだ。お酒が入れば喋りやすくなるかも。ほら、お酌してあげるよ。たっぷり飲んでたくさんおしゃべりしよう、先輩。先輩、おーい先輩。潰れたか。あ、すいません。私と先輩先に上がらせてもらいます。よいしょっと。やっとタクシー乗れた。じゃ、私も乗ってっと。 運転手さん、マップのこの場所までお願いします。疲れた。れは彼女さんだ。ごめんね、彼女さん。やっと起きた？おはよう先輩。まだ寝ぼけてるみたいだね。酔いつぶれた先輩を私が先輩のアパートまで連れてきてあげたんだよ。優しい元カノちゃんに感謝してよね。ほら、水飲ませてあげるから顔向けて。大丈夫、何も入ってないから。そうそう。そのままゆっくり飲んで。こぼしてる。まだ酔いが抜けてないか？もう口の周りも濡れちゃって。今拭き取ってあげるね、私の唇れ。あれあれ、おかしいな。拭き取ってあげてるのに、どんどんどんどんびっちょびちょになってくよ。おかしいな。なんでだろうな。そうだ、もっと激しく拭き取ればいいんだ。よーし、もっと激しく入念に拭き取っちゃうよ。そんなに抵抗しても無駄。私から逃げることはできません。女の子に押さえつけられる弱々な先輩は黙ってベロチューされてればいいんだよ。どうかな？あの女とは比べ頃にならない方が気持ちいいやね。どうせあの女とは付き合いたての中学生みたいなキスしかしてないんでしょ。そんなお子様キスなんて、私の先輩好き好きベロチューで上書きしてあげよう。離れちゃいよ。もっとキスするの。私嬉しいの、またこうやってつながることができて。ずっと寂しかったんだよ、先輩と別れてから。でも今日で終わり。先輩はまた私の元に帰ってきてくれたんだもん。あんな女と付き合ってるのも、また私と付き合うまでのつなぎ、お遊びだったんだよね。全部わかってるよ、だって先輩の彼女だもん。あんな女とつまんない恋人ごっこさせてごめんね。これからは私とずーっと一緒だよ。どうしてそんな抵抗するの？先輩も嬉しいよね。違うの？そうなんだ。わかった。先輩はあの女と付き合うのを強要されてるんだね。そうじゃなきゃ先輩が私にこんな仕打ちするわけない。かわいそう、かわいそうな先輩。大丈夫、私が何とかしてあげる。大好きな先輩のためだもん、何だってしてあげられる。だからもう何も言わないで、全部私に任せて。 本当の先輩は私のことが好きで好きでたまらないって分かってるから、もう好きでもない女の影に怯えなくてもいいんだよ。それでも怖いなら私がギューって包み込んであげるよ。優しくゆっくりと、抵抗できないようにね。それじゃあ先輩、今から耳元でたっぷりと耳舐めしながら愛をささやいてあげる。あの女の影に怯えなくてもいいように、何度も何度も繰り返し、愛の言葉が頭から離れなくなるまでじっくりとね。先輩の耳、もう真っ赤になっててかわいい。このまま食べちゃいたいくらい。このお耳も、あの女に汚されちゃったんだよね。大丈夫。私が隅々まできれいにしてあげる。私の匂いが染みついて取れなくなるくらい入念にね。それじゃ、始めるよ、先輩。先輩に愛を届けなきゃ。先輩、大好き大好き大好き大好き、私の先輩。私の先輩、大好き大好き。私の愛が届いたみたいだね。嬉しい。この調子で二人の愛を取り戻していこうね。それじゃ、命令です。ズボンを脱いでください。ついでに上も脱いで裸になっちゃうか。ほら、早く脱いで。もし逆らったりしたら、わかってるよね。付き合ってた時に撮った先輩の哀れもない姿の写真が学校中に広まることになるよ。そしたら学校行けなくなっちゃうね。それどころか写真がネットに拡散されてまともに出歩けなくなるかも。私もそんなことをしたくないの。でも二人の愛のためだもん。だから辛くても頑張ろねえ先輩。大丈夫、これが終わったら写真は全部消してあげる。約束。 だから、ね。さあ、やればできるじゃない。えらいえらい。下着だけは私が脱がしてあげるね。先輩のここ、蒸れててすっごい匂い。先輩の匂い、ずっと欲しかったの。いけないいけない、つい夢中になっちゃった。じゃあ流すよ。それ、ぐいぐいぐいっとわあ、すっごい、もうガチガチになってるね。でも相変わらず皮かぶってるんだね。かわいい。金玉もパンパンに膨れて、ドロドロ精子がたっぷり詰まってるみたい。今すぐ出してすっきりさせてあげるからね。先輩が大好きだったテコキとフェラーテね。懐かしいよね。何度も何度も射精してるのに、テコキとフェラで無理やり勃起させられて、頭がパーになるくらいビュルビュルって射精させてあげたよね。やめてくれ。もう気持ちいいのは嫌だって、懇願されてもやめずにいじめ続けたら、最後は気絶しちゃったんだっけ？久しぶりにやってみよっか。大丈夫。今度は3回で許してあげる。ま、それまではどんなに懇願されてもやめてあげないから、覚悟してね。まずは優しく焦らすようにシコシコしてあげる。お、先輩のおちんちん熱々だね。手がやけどしちゃいそうだよ。しっこしっこしっこしっこ、おちんちんの根元から、恥ずかしがり屋の祈祷待って、しこしこしこしこ、祈祷から我慢汁が垂れてきてぐっちゅぐちょぐちゅぐちゅっておちんちんからエッチな音が鳴ってるよ。ぐちゅぐちゅしこしこぐちゅぐちゅぐちゅしこしこ、おちんちん全体が我慢汁でぬるぬるになって、すっごくエッチなおちんちんになったね。んーざ、次は、この恥ずかしがり屋を気持ちよくしてあげようかな。祈祷の中ほどまですっぽり覆いかぶさってる皮を、優しく、むきむき。さっきよりも濃い匂いが。この匂いやべ。先輩、何ですかこの匂いは。ちゃんと洗わないと。ダメなんだから。祈祷の裏側にチンカスがこびりついてて。最低な匂いだよ。こんなおちんちんしゃぶれないよ。ああ、もう我慢できない。久しぶりの先輩おちんちん。あれ、もっとサボっちゃう。 私の口で全部舐めとってあげろ。チンチン綺麗にしてあげたよ。ぶぶ、どの裏側も全部。チンチンビクビクしてるね。でもまだ行っちゃダメ。もっと楽しませて。もう限界あるよね。いいよ。また作戦が。口はこんなこんごふぶ。プリプリサーメン、ごちそうさま。ごめん、想像以上に量が多くてついびっくりしちゃったよ。お腹の中が先輩サーメンでタプタプになっちゃった。待ってて、今お掃除してあげるから。すごい。また大きくなったよ。先輩ったら、私のこと好きすぎだよ。ね、先輩、私も我慢できないかも。ほら、ここ、座って。下着越しでもわかるくらい、ぐちゃぐちゃに濡れちゃってるの。先輩のチンチンのせいで、こんなになっちゃったんだよ。責任取ってもらうから。先輩はただおちんちん勃起させてるだけでいいの。私が上にまたがって騎乗位で先輩を犯してあげる。先輩は私の発情トロトロマークを気持ちよくすることだけ考えてて。ん？ゴムをつけてくれって。絶対に嫌。そんな邪魔なものつけたら私の愛が伝わらないでしょ。大丈夫だよ。今日は安全日だから。安心して生エッチを楽しもうね、先輩。 馬肉かき分けて、おちんちんが奥に、腰が勝手に動いちゃう。先輩のおちんちんまとめて、勝手にひ、先輩おちんちん今までで一番ガチガチに勃起してるよ。二回も出した後なのに。性欲だけはピカイチだもんね。その性欲で私のことも気持ちよくして、二人で一緒に恋人エッチしよう。あれ、先輩の携帯着信鳴ってるよ。あ、これあの女からだよね。ちょうどいいや、この電話出ちゃおっこ。あの女と通話しながら恋人エッチしよ。大丈夫、バレないようにするから。そんなに嫌がるならもう勝手に出ちゃいます。あ、もしもし、彼女さん、びっくりさせてごめんなさい。私は彼氏さんの後輩で、しおりって言います。今、酔いつぶれた先輩を解放してるんです。それで、携帯が鳴ったから彼女さんからかなって思って。あ、先輩の様子ですか？今は横になってますよ。横というか下というか、まあ、とにかく。気持ちよさそうに横になってますよ。お、今起きたから先輩に変わりますね。はい、先輩。よいしょっと。そのまま通話は続けててね。こうやって、先輩はベッド足に腰掛けて、そこに、私が、前から抱きつくみたいにして。はい、完成。これで、先輩の耳元でささやきながらの恋人エッチができるよ。じゃあ、始めるね。先輩の、おちんちんが、本物かなじゃなタラタラおまんこに、ずっぷ、ずっぷ、ずぷ、ずぷって入ってくよ。ずぷ、ずぷ、ずぷぷぷぷぷ。中がゾリゾリこすられて、彼女のいやらしい喘ぎ声聞くのってとっても刺激的だね。私もさっきより興奮してきちゃった。腰動かすね。どんなに気持ちよくても声漏らしちゃダメだよ。 パで気持ちよくなる。気持ちよかったよ。通話切れてるね。バレちゃったよね。ミュートにしてたからバレてないかも。先輩ってそういうとこだけはちゃっかりしてるよね。ねえ先輩、最後行く瞬間にギューって強く抱きしめてくれたよね。好きな人に抱きしめられるのってやっぱり幸せって思ったよ。ありがとう。あ、そうだ。約束通り写真は消しとくね。こっからここまで。はい。全部消した。消さないって思ったでしょ。先輩との約束は絶対守るって決めてんだから。やっぱり迷惑だったよね。いきなり押し倒したりして。でも嫌いにはならないでほしいの。ごめんね。もう先輩のアパートには来ないようにするから。その代わり一つだけお願いがあるの。こっち向いてほしいの。はい、チーズ。ありがとう。綺麗に撮れたよ。全裸の先輩と私のツーショット写真。これでまた先輩と会えるね。今度はアパート以外の場所でね。あ、先輩、お待たせ。ごめんね、待ち合わせに遅れちゃって。いろいろと準備に手間取っちゃって。じゃ、行こっか。先輩、やっぱり怒ってるよね、あの写真のこと。脅したいわけじゃないの。ただあの写真があればまた先輩に会えるから。あ、もちろん写真をばらまくつもりはないよ。先輩が私の言うことを聞いてくれればだけど、お願い、しばらくの間私に付き合って。最後はちゃんとあの写真も消すし、もう今回みたいに脅すことも二度としないからね。前に言ったでしょ、先輩との約束は絶対に守るって。お願い先輩。いいの？ありがとう。やっぱり先輩は優しいね。じゃあ行こっか、二人だけの静かな場所に。到着。わぁ、すっごい。ラブホテルの部屋って普通のホテルよりなんか豪華って感じしない？いろんな装飾品があってさ、ベッド周りにもなんかあるし。先輩、今思いついたんだけど、今日はちょっとハードな高速プレイとかしてみようか。ほら、ベッドの両筋に手錠があるでしょ、それを使ってさ。あ、いいでしょ、私に付き合うって約束してくれたよね。ほら、服を脱いでベッドに仰向けになって。大丈夫、絶対に痛くはしないから。 逆に頭の中がとろけるくらい気持ちよくしてあげる。カチッカチッと。これでもうどんなことがあっても私に抵抗できなくなっちゃったね。そこでなんだけど、一つ先輩に謝らなきゃいけないことがあるの。待ち合わせの時に、もちろん写真はばらまくつもりはないよって言ったと思うんだけど、あれ、言い間違えちゃってたの。
正しくは、もう、写真をばらまくつもりはないよ。どういうことかわかる？つもり、もうばらまいちゃったってこと。いろいろ準備してたって言ったでしょ。その時に送っちゃった。写真部の人たちとか彼女さんにも送っちゃったよ。どうして彼女さんの連絡先知ってるんだって顔してるね。それはね、彼女さんと私が同じ講義をとってて、お友達になったからだよ。今では毎日のように連絡を取り合う仲になったの。前はあの女呼ばわりしちゃってたけど、彼女さんいい人だね。ちっちゃくてアイドルみたいに可愛いし、スタイルもいい。おまけに超優しい。あんな素敵な彼女さんがいるのに、こんなことしてていいんですか？約束？ちゃんと守ってるよ。約束したのってさっきだよね。私が写真を送ったのは、それよりも前のことだから問題ないよね。あれで？お顔が赤くなってるよ。もしかして怒ってるのかな？残念でした。先輩がもう少しおつむがよかったら、こんな子供だましなんてすぐに気づいたのにね。おバカな先輩はまんまと口車に乗せられて、今やベッドで手錠につながれてるなんて、本当にかわいそう。悔しい？悔しいよね。年下の女の子に手のひらで転がされて、おまけに自分は手も足も出せないなんて、仮にも男として恥ずかしくないんですか？手足をそんなにバタバタさせて、僕ちゃんは怒ってるんだぞってアピールしてるの？ほんと、おバカちゃんでちゅね。先輩のおこちゃまじみた態度に、私が動じるとでも思った？先輩みたいな弱々雑魚男が怒ったところで、何にも怖くありません。むしろ滑稽で笑えてくる。手錠でつながれてるからなおさら。
あれ、おちんちんがムクムクって大きくなってきたよ。付き合ってた時からうすうす気づいてたけど、やっぱり先輩は魔女なんだ。年下の女の子に騙されて笑われるのが興奮しちゃう魔女。口ではいやいや言ってても、内心嬉しくておちんちんをガチガチにさせちゃうんだよね。この魔女おちんちんどうしてほしい？私としては前回みたいに気持ちよくしてあげようと思ってたんだけど、さっき私に対して反抗的な態度をとった罰として、今回はエッチはなーし、弱々な魔女なんて手だけで十分。自分のおちんちんをケラケラ笑われながら遊ばれる情けなさ、そういう魔女が大好きなシチュエーションも織り交ぜながら気持ちよくしてあげる。まずは先輩が大好きな耳なめささやきテコキから。
早速なんだけど、
先輩のおちんちんって
なんでこんなに小さいんですか？こんなにビンビンになってるのに、この程度しか大きくならないなんて雑魚すぎだと思うんだよね。太さは私の人差し指より一回り大きいだけだし、長さに至っては10センチあるかないかくらいの短さなんだよね。知ってる？日本人のおちんちんの平均の長さは14センチくらいって言われてるんだよ。ということは、平均以下の単小方形ゴミおちんちんの先輩は、オスとしての魅力に欠けるザコオスってことでいいのかな？おちんちんビクビク反応させちゃって、普通の人はザコオスなんてひどいこと言われたら怒ると思うんだけど、ほんとマゾって面白い。ザコオス先輩はマゾだからザコオスになったの？それとも、ザコースだからマゾになったの？ま、どっちにしても、オスの中でも底辺なのは間違いないよね。こんな粗末なおちんちん、粗チンで女の子様を気持ちよくすることができると思ってるんですか？女の子はみーんな、太くて長いつよつよおちんちんでおまんこつぼつぼされるのが大好きなんだよ。ぶっとい気筒がおまんこを無理やり押し広げながら奥に奥に入ってくるの。つりゅつりゅりゅりゅりゅりゅりゅりゅって、デカチン突っ込まれた女の子はそれだけで腰をビクつかせちゃう。細くて短い皮かぶり措置なんかじゃ絶対にできないよね。先輩の措置は押し広げるところか、逆に食べられてるっていうか捕食されてるみたいな感じだよね。長さも全然足りなくて、女の子の弱点、子宮の入り口にも到底届かないゴミ措置。こんなゴミ措置、私がいなかったら誰にも見向きもされずに一生童貞ルートまっしぐらだったんだよ。だから物好きな私に感謝してよね。ま、私がいくら物好きと言ってもこの措置で気持ちよくなるのは難しいけどね。どうしてびっくりしてるの？もしかして今まで私を気持ちよくしてたって思い込んでた？先輩が私をこんな粗鎮で笑いすぎて息できない。そんなわけないじゃん。こんなザコースのザコソチンなんかで気持ちよくなったこと一度もありません。全部先輩を喜ばせるための演技でした。引き抜くたびに狩が万肉をこすり上げるのやばすぎ。どんどん先輩専用のおまんこに変えられちゃってるみたい。もっとズコズコする。彼氏をチンポで気持ちよくなるって気持ちよくあいがせてたと思ってた女の子は実は何も感じてなくて、ただ気を使われて演技してただけ。それを先輩は本気で気持ちよくなってるって勘違いしてたの。マジ面白。よくこんな措置でそんな自信あったね。まあ 先輩の中ではそちんじゃなくて、女の子を喜ばせることができる、かっこいいよちんちんって思ってたんだよね。自分のことどう思うか自由だけど、これだけは言っとくね。先輩のちんちんは短小方形で、女の子を気持ちよくすることも、ましてや行かせることなんて、絶対にできないゴミソチンだから。何十回って先輩とエッチしてきた私が言うんだから間違いないよ。でも大丈夫。ソチンが好きだって言ってくれる女の子もきっといるから。例えば、私、とか。最初にエッチした時は小さくてがっかりしたけど、何度もエッチしてると、なんていうか、小さいのが逆に癖になるというか、小さいからフェラもしやすいし、あと手こきもしやすいしね。指先で簡単にシコシコできるから腕が疲れなくていいし、あとは、今パッと思いつくのはそれくらいかな。他にもある気がするけど、まあとにかく私はこのお粗末さに慣れたからいいんだけど、他の人、彼女さんが見たらどう思うかな。彼女さんに聞いたんだけど、二人はまだエッチしてないんでしょ。彼女さん言ってたよ、まだエッチ経験がなくてどうしたらいいかわからないって。ウブで可愛いよね。汚れを知らない箱入り娘って感じでさ。男の人ってそういう守りたくなる女の子が好きだよね。実際に私と二人でいる時も、男の人からひっきりなしに話しかけられてたもん。偶然を装って話しかけてくる先輩みたいな陰キャ君とか、いかにも遊んでますって感じのチャラ男がテニサーに勧誘してきたり、あとは、そういえば、一人だけ、ビジュアルがレベチな人いたな。確か先輩と同学年で彼女さんと同じ講義取ってるって人。背丈が180センチ以上あるモデル体型で、顔はいわゆるジャニーズ系っていうのかな。とにかくかっこよくって、そばにいた私もちょっとドキドキしちゃったよ。その人が講義の時に、毎回彼女さんの近くに座ってくんだよね。あれ確実に彼女ちゃんのこと狙ってるよ。ことあるごとに話しかけてくるし、前なんて、彼女さんって彼氏いるの？いないなら立候補したいなぁなんて、おちゃらけた感じで言っててさ。彼氏持ちだって知ってるはずなのに、そんなこと聞いてくるんだよ。もう確信犯だよね。あんななよなよしたやつから、俺様が寝取ってやるぜみたいな。彼女さんもその都度距離を取ってるみたいだけど、最近は意外とまんざらでもない様子で、このままだといつか。それにしても、彼女さんはなんで先輩なんかと付き合ってんだろう。不思議だよね。彼女さんだったらどんな男の人もよりどりみどりだろうに、なんでわざわざイケメンでも高身長でもない先輩を選んだんだろう。まあ先輩は顔は悪くないし、優しいし、謎に包容力とかあるし、まあ好きになる気持ちもわかる気はするけど、でも男として肝心のチンチンがこれじゃあね。きっと彼女さんもこの粗末なおチンチンを見たらがっかりして、他の男の人に乗り換えちゃうと思うよ。例えばあのイケメン高身長さんとか、旗から見てもすっごくお似合いカップルだと思うし、何より彼のおチンチンは先輩なんかのソチンより絶対絶対に大きくて、男らしいイケメンチンポだと思うんだよね。 彼女さんは気づいてなかったけど、イケメンさんが彼女さんと話すときっていつも少し前かがみになってるの。きっと彼女さんの可愛い顔と意外と大きいおっぱいを弛緩しておちんちん勃起してたんじゃないかな。この女ずかずか犯してやりてーとか、この可愛い顔俺の正面で怪我してやりてーとか思ってんだと思うよ。彼女さんにその気がなくてももう時間の問題かもね。あれ、そっちんがけなげにビクンビクン跳ねてるよ。彼女さんがイケメンチンポに寝取られる姿想像して興奮しちゃってるのかな。そんなに否定してもそちんは嬉しそうにお汁垂らしてるよ。そっか、寝取られ好きだったか。マゾの上寝取られ好きとか、やっぱ先輩は底辺だな。じゃあそんな寝取られマゾのそちんを手で気持ちよくしてあげようかな。手のひらに温めたローションをたっぷりと垂らして、ぐっちゃぐっちゃのトロトロ手まんこ完成。今日はこのおまんこで気持ちよくなってもらうね。それじゃそちんにあてがってぷぷぷぷぷぷ、根元まで突っ伏し入っちゃってるね。シコシコシコシコ、しごいてあげるたびにちっちゃな気筒がぴょこんぴょこんって手のひらから飛び出すの、かわいい。ゲームセンターにあるモグラ叩きみたいな。シコシコピョンピョン、シコシコピョンピョン。私の華奢の手と相性ぴったり。今度からは全部手まっこでしてあげよっか。夫婦相応なセックスより手まっこで気持ちよくなるセックスごっこの方がお似合いだよ。ほーら、手まっこシコシコクチュクチュ、一度息抜いてズッブン、息抜いてズッブン。引き抜かれるたびビクンビクンってそちんが跳ね回ってるよ。元気だけは一丁前にあるんだから、面白いからもっとやってあげる。ズッブンズッブン、根元まで挿入して勢いよくズリュリュリュリュリュリュリュ、ズッブンズッブン、ズリュリュリュリュリュリュ、ズッブンズッブン、ズリュリュリュリュリュリュ。そんな情けない声出しちゃって、もう手まんこの虜になってるみたいだね。見て、手まんこの中がローションとかまんじるで、すっごくエッチなことになってるよ。そちんも嬉しそうに、せわしなくビクンビクン跳ねてる。そろそろ限界かな。じゃあ、私はもう動かなくていいね。握っといてあげるから、あとは自分で腰を振って射精してね。最後くらいは先輩のかっこよくて男らしいところを見せてよ。下から突き上げるみたいに手まんこめがけて、とちょとちゅって、ほら、1、2、1、2、そのヘコヘコ腰振り、へったくそ。ヘコヘコヘコヘコって、まるでワンちゃんみたいな腰振り。た
さ、最後の最後まで先輩はダメダメなんだね。ふぅ、面白かった。もう出していいよ。遊び飽きたし、まあ、最後の情けとして先輩が最高に惨めな写生ができるよう、ちょっと演技してあげるから、さっさと出しちゃって。ほら、出せよ。もう我慢できないんだろ。さっきからそのみっともないソチンがビクンビクンって鬱陶しいんだよ。どうせ女を満足させることもできない雑魚ソチンなんだから、次からは自分で処理しろよな。女の子様の裸体を妄想して一人でこすってろよ、雑魚。薄いザー汁しか出ねえんだから、さっさと出せ。ほら、激しくしてやるよ。どうだ、うめえだろ。もう出しちまってもいいぜ。ピューっと吐き出せ、マゾ先輩。ピュー、ピュル、ピュルル、ピュー、ピュルル、ピュル、ピュー、ピュルル、ピュルルルルルルルル。すっご、手の中ですっごい出てる。こんなにたくさん。お疲れ様、先輩。演技どうだったかな。先輩こういうのも好きかなって思って。まあこの写生量見るに気に入ってくれたってことだよね。じゃあもっと演技練習してこようかな。あ、そういえば最初に言った写真ばらまいたって話、あれ嘘だから。当然でしょ、私も写ってるんだからばらまけるわけないよ。びっくりした、ドッキリみたいな。安心して、まだこの関係を壊す気はないから。あくまでも私はだけどね。
あ、先輩待たせちゃったかな。ごめんね、ちょっと心の準備ができなくて。あ、今日は随分と潮らしいって。
わかるんだ、やっぱり先輩はちゃんと私のことを見てくれてんだね。嬉しいな。
でも今日呼び出したのは、その伝えなきゃいけないことがあって、すごく大切なことなの。もし先輩がよかったら、また先輩のアパートに上がらせてもらえないかな。私からは絶対に飲み会の時みたいなことはしないから、お願い。
ありがとう、信じてくれて。行こ。
あ、それと最後に、
私は何があっても先輩のことが大好きで、先輩のことだけ見てる。それを忘れないでね。
お邪魔します。改めてありがとう、またアパートに入れてくれて。あ、私お菓子持ってきたから、よかったら食べて。お茶入れるね。大丈夫、コップの場所とか覚えてるから。はい、どうぞ。それでね、話なんだけど、彼女さんのことなの。前に話したよね、同じ講義取ってて仲良くなったって。最近は講義以外の時間も一緒にいることが多くなったの。それでね、彼女さんと一緒にいるとよく男の人に声をかけられるって前に話したと思うんだけど、その中の一人、先輩と同学年のイケメンさんがいるの。これも前に話したっけ。そのイケメンさんは親がお金持ちらしくて、親のお金で頻繁にクラブを貸し切って飲みイベントを開いてるみたいなの。今回のイベントは女の子の参加者がほとんどだから、ぜひ参加してみないって誘われて、ま、私は当然断ろうと思ったんだけど、彼女さんがオッケーしちゃったので、ま、行ってみたら案の定 男の人もたくさんいて、仕方なくその人たちと飲んでたんだけど、彼女さんはあのイケメンさんとずっとサシで話してて、お酒もいっぱい飲んでて、すごく楽しそうだった。あんなにはしゃいでる彼女さん、私初めて見たよ。気がつくと二人は一緒にクラブを後にしてて、追いかけた先、人通りのない路地裏で二人はお互い求め合うような激しいベロチューをしてたの。最初イケメンさんが無理やりしてるのかと思ったけど、彼女さんの顔見たらまるで王子様を見つめてるみたいなとろけた顔をしてた。手はイケメンさんの厚い胸板に添えられ、腰は密着してて、みちろぐたびに彼女さんが体をびくつかせてどんどん力が抜けていったの。すぐに分かったよ、彼女さんは浮気をしようとしてるって。長い長いベロチューが終わるとイケメンさんが耳打ちして、彼女さんはほてった方をうつむかせてゴクゴクって伏せ目がちにうなずいたの。そのまま二人は腕を組んでホテル街に消えていった。 もうわかるよね、彼女さんはイケメンさんと自ら浮気してるって。信じられない？そうだよね、信じたくないよね。でも本当のことなんだよ。その証拠にこれ。彼女さんにあの日のことを問い詰めた LINE のスクショ。その中で彼女さんはイケメンさんのことが好きって言っちゃってるんだよね。最近の彼女さん、なんかよそよそしくなかったかな。心当たりあるんじゃない？私も信じたくないけど、彼女さんは今もイケメンさんと浮気してる、と思う。先輩、泣いてるの？そうだよね。辛いよね。先輩、ギュッて抱きしめてもいいかな？先輩を脅してた私だけど、先輩を好きって思いは何があっても変わらないよ。だから、来て。私の胸に。
ギュー。先輩の体あったかい。こうしてあげたかった。困ったり悩んだり苦しんでる先輩を癒してあげたかった。先輩は優しいから何でも受け入れて我慢しちゃう、私のことも含めてね。だから今日は全部吐き出して、先輩のしたいこと全て私が受け止めてあげる。もう我慢しなくていいの。今先輩が抱えてるイケメンさんに対する悔しさ、彼女さんに対する悲しさ、二人に対する憤り、全部私にぶつけて、先輩に私を癒させて。私をこんなに求めてくれるなんて。次は何する？何でも言って。先輩の言うことなら何でも聞いちゃう。寝取られ報告 してほしい。それって彼女さんとイケメンさんがどういう風にエッチしたか囁いてほしいってこと。先輩はやっぱり変態さんだね。もしかしてさっきも泣きながら実は興奮してたとか。どこの馬の骨とも知れないイケメンに可愛い彼女を寝取られた悔しさでおちんちんガッチガチに勃起させちゃったんですか。どれどれ確認しまーす。よちんちん出ちゃいました。もうすでに我慢汁ダラダラでイカ臭い匂いが漂ってきてるよ。じゃあ寝取られ報告しながらシコシコしてあげるね。クラブでの一件の翌日に彼女さんから聞き出したイケメンさんとのエッチの様子をささやきながら、このオナホールでぬっぽぬっぽしごいてあげる。なんでオナホールなんか持ってるのかって。そんなこと今は気にしなくてもいいんだよ。余計なことは考えずに私で気持ちよくなることだけを考えて。それじゃあオナホールによだれをたらーっと垂らしてぐっちょぐっちょっと揉みほぐせば、はい、完成。私のよだれでトロトロぐちゅぐちゅになった肉厚のオナホール入れちゃうよ。トロトロ透明オナホール気筒の先にあてがってニュッポッポッポッポッポッ、元までずっぽり入っちゃいました。おなごの中でおちんちん跳ねてる。透明だから気持ちよさそうに跳ねてるおちんちんがはっきりと見えちゃうよ。ビクンビクンビクンビクンってかわいい。このおなご一番小さいミニミニサイズなんだ。先輩の小さなおちんちんでもキッツキツのみちみちになってるね。少し動かしただけなのにもう行きそうになってるの。動かすたび中のギダギダがおちんちんに絡みついて離れないでしょ。ぬっぽぬっぽぐちゅぐちゅぐちゅ、ぬっぽぬっぽぐちゅぐちゅぐちゅ、ぬっぽぬっぽぐちゅぐちゅぐちゅ。寝取られ報告する前に行かないでね。オナを動かしながら報告するから、ちゃんと聞いてて。彼女さんとイケメンさんは路地裏での熱いペロ中の後、早速ラブホテルに入ったんだって。そしてシャワーも浴びずに速攻セックス。彼女さんはあのペロ中ですでにおまんこぐちょぐちょになっちゃって、さんのイケメンデカチンポを受け入れる気満々。先輩のおちんちんより二回り以上大きなイケメンチンポが彼女さんの小さくて綺麗な処女マンコにズリュルルルルルルって挿入されちゃった。まだ序盤なのに興奮しすぎだよ。まだまだ先は長いよ。それでね、彼女さんはゆっくりしてって言ったんだけど、イケメンさんはなりふり構わずあのデカチンをドチュッドチュッっておまんこに叩きつけたの。彼女さんが抵抗してもやめずにドチュッドチュッ 強さにメロメロになったんだって。きっと先輩だったら彼女さんと何度もセックスしてもメロメロにすることはできなかったでしょうね。でもデカチンはいともたやすく彼女さんを虜にして、たった数分で先輩と彼女さんの積み上げてきた恋人としての時間を奪ったんだよ。男として格の違いを思い知らされるよね。途中途中って女の子の弱点、先輩の小さなおちんちんじゃ届かない子宮の入り口を小突かれて、彼女さんは思わず、あ、そこいい、気持ちいいよ、もっとついてっておねだりしちゃうの。するとイケメンさんが彼女さんの上に覆いかぶさって、上からデカチンを挿入。種付けプレスっていうのかな。デカチンから絶対に逃げられないようにしてからおまんこにデカチンを叩きつけるの。さっきよりも深いところをグリグリされた彼女さんは、あ、それダメ、奥にグリグリするの気持ちよすぎるのって、イケメンさんはそんなこと構わずにデカチンを叩きつけて彼女さんを犯し続けたの。彼女さんは何回も何回も絶頂して意識が飛びそうになったんだって。羨ましいな。何回も何回も繰り返し絶頂して、とうとうイケメンさんも限界、中に出すぞ俺の精子で荒めよって腰を激しく動かしながらそんなこと言われたら、彼女さんは拒むことなんてもうできない。精子ちょうだい、彼氏なんかよりもずっと大好きですって生中出しのおねだり。するとデカチンが子宮の入り口にぴったりくっついて、ピュービュルルピュルルルルルルル、子宮の中にドロドロネトリザーメンがたっぷりと注ぎ込まれちゃった。彼女さんは注ぎ込まれるザーメンをお腹に感じながら幸せそうにイケメンさんにキス。まるで結婚初夜みたいな幸せな気持ちだったって言ってたよ。おしまい。あ、すっごいよく出さなかったね。えらいえらい。そんな先輩にご褒美をあげる。おなごを生き抜いて。私のこ、こ、おまんこに先輩ザーメンビュルビュル出していいよ。先輩のこと考えるだけで濡れてきちゃって私も我慢できなくなっちゃった。最後は二人で気持ちよくなろうね。入って来てるよ。そう、なんか変だな。いつもより感じやすくなってるかも。先輩のおちんちんが入っただけでこんな感じたことなかったのに。いつもするみたいな演技じゃなくて本当に気持ちいいかも。先輩、少しだけ動かないで。今、すごく敏感になってるから。ダメ、動かないでって言ってるのに、激しいよ。こんな男らしい先輩見たことない。かっこいい。もっとついて、もっと
ついてください。もっとめちゃくちゃに犯してください。先輩専用のオナホ彼女になりたいの。常にそばにいたいの。大好きなのだから。もっと。やべえ、もう行く、行く、あ、行く、あ、先輩も行きそうなんだね。一緒に行こう。オナホ彼女の危険病マンコにビューって。びっくりしてる。そうだよ、今仲出しされたら、絶対に先輩の赤ちゃん、はらんじゃう。どうする？やめる？やっぱりそうだよね。やめられるわけないよね。私ももう限界。ベロチューしながら一緒に。たくさん出てる。ああ、お腹あったかい。こんなに出すなんて、先輩、私のこと好きすぎだよ。まあ、私も先輩のこと大大大大大好きなんだけどね。あれ？疲れちゃったかな？いいよ、そのまま寝ちゃっても。あとは私に任せて。おやすみ、先輩。もう寝ちゃった。張り切ってたもんな。私が嘘ついてるとも知らずに。彼女さんは浮気どころかクラブにすら行ってないのにかわいそう。ごめんね。今も先輩のことが大好きな優しい彼女さん？でもいいよね。だってもともと私のだったんだし。